感謝します。お証しを二人で仕上げてくださって感謝しております。ハレルヤ。礼拝中にこれが鳴るというのはなぜかというと、実は毎週ですね、朝一番に教会に来て、そして皆さんがあったかく過ごせるようにと、オイルを全部に入れて、そしてつけてくださっている方がいらっしゃるからでございまして、その兄弟の本当毎週のねご奉仕のゆえに礼拝中にピーピーとなるなって思ってたんですが、今日は礼拝直前に押すのを忘れましてですね今日なりましたが、でも本当にそういう目に見えないところでね、本当に皆さんのためを思って奉仕してくださる方もいらっしゃるから本当に感謝でございます。先週は札幌に行きましてですね、札幌からメッセージをお分かちするということになりましたが、本当にこの10年ほどの間に神様がなしてくださった大きな御業がありまして、それを石田教団を通してですねお分かちいただきましたら、私もちょっと気づかないうちにですね、時間が経ちまして、私も横でこう聞いてたんですが、もうなんかこう目を閉じて聞いておりましたら、もう本当にその時のこう情景がね、こう走馬灯のようにこうバーッとわ浮かび上がったもんですから、もう本当に神様は本当によくぞああいうところから抜け出させてくださったなとかですね、本当に切り抜けさせていただいてね、今日でも本当にここに兄弟が生きているということはなんて素晴らしいことだろうと、まあ、本当にそういう感動を持って、拝聴させていただいた一人でございまして、それ終わりましたらもう12時回っておりましてですね、さあここから40分説教するとですね、えらいことになるなと思った時に、主がもっとですね、もう今日の大切な証はねある、だからメッセージを、集約してね御言葉を、分かち合ったらいいと導きをくださいまして、お語りさせていただきました。ということで先週、語らせていただこうと準備しておりました御言葉をですね、本当に今日皆さんとお分かちできるから感謝でございます。今日もまたそんななったらどうしようとちょっとドキドキしていましたが簡単な今日は時間をね主がくださったから感謝でございます。さあ今日は謙虚に生きる、私たちがこう人生を生きる上で、本当に避けなければならない最大の、罠、そしてまたこの世の中で人々を縛っている最大の罪の力は何だろうかとこう考えた時に、それは自己中心です。自分を絶対化してしまうこと、自分の考えを神にしてしまうことです。これが実は多くの人を苦しめ、実は悩ませ、まあ言うたら苦しみの原因になっているようなことになるわけです。だいたい悩むときにですね、物事がうまくいかない、なんでこんな思ったらいかないんだろうかってイライラします。でもそれは自分が思ったことが善で絶対でこれが一番いいとしか思ってないからでして、実はその思いに取りつかれますと、それは実は自分が神様になってこの世界を全てね自分の思う通りに動かさなきゃ気が済まないってことになってしまう。だからある意味で神様がこの聖書の語る神様が私たち人間に対して一番問いかけて来られる部分はその要素です。本当にあなたは自分が思っているほど偉大で神というようなですね絶対性を持っているのか、そういうような事柄を持っていると実は人間が一番苦しむことになってしまうぞということを繰り返し繰り返しいろんな形で語りかけておられるわけであります。まあ、そういう中で私たちが信仰者としてまた人間として本当に幸せに生きる一番王道、一番大切な要素、それがですねこの謙虚に生きるというところであること、今日はこのことを共に学んでまいりたいと思います。一言お祈りします。天のお父様、あなたが私たちの人生に素晴らしい光を与えてくださって、神様と結びついてあなたご自身の子供として生かせていただく特別な立場を開いてくださったことを心からありがとうございます。どうぞ神様、その私たち一人一人があなたの前に立ち、こうして毎週礼を捧げます。どうぞそのために私たち一人一人の存在がどういうものであるかもう一度吟味し、しっかり受け止め、その歩みを前進させてくださるようにお願いをいたします。今日も主の言葉を開いてくださって、どうぞ私たちの魂を照らしてください。そしてまた あなたの身思いが何であるのか、何をして歩むことが本当に神様を喜ばせするのか、そのことを今日しっかりと掴むものとならせてください。最初にお祝福し、イエス様の御名によってお祈りの前にお捧げします。アーメン。さあ、今日ヨハネの福音書の続きをですね、読んでまいりますけれども、7章の25節からご一緒に読んでまいりたいと思います。3、はい。さて、エルサレムの人々の中には次のように言う者たちがいた。これは人々が殺そうと狙っているものではないか。あんなに公然と話しているのに何も言われない。議員たちはこの人がメシアだということを本当に認めたのであろうか。しかし私たちがこの人がどこの出身かを知っている。メシアが来るときはどこから来られるのか誰も知らないはずだ。イエス様が祭り、カリオの祭りというですね、ユダヤ教の三大祭り、秋に行われる収穫祭のちょうど半ば頃でした。8日間、実際は7日間です。そして8日目も、お祝いに入りましたから、後には8日になりましたが、そのちょうど真ん中ぐらいですから、4日目を過ぎた頃でしょう。突然イエス様はご自身を表されて、そしてそのエルサレムの真ん中でですね、人々に神様のお恵みを分かち合っていかれたわけです。それがですね、あまりにも公然となされたもんですから、聞いていた人々の中に動揺が走りました。なぜかというと、それを心よしとしない人たちも確かにたくさんいて、そしてそのイエス様の活動をですね、言うならば撲滅したい、もう泣き物にしたい、そんなぐらいに考える人たちもいたからです。ですから、あまりにもこうあからさまにですね、イエス様がその教えをなさったことに対して人々の中でこう動揺した、そういう思いが生じました。あら、もうユダヤ教の当局の人たちはイエス様のことを承認したんだろうか、容認したんだろうか、あんまりにもですね、その様がですね、はっきりしてたもんですから、なんか自分たちが思っていたのとちょっと違うね、現実になってるんだろうかというですね、動揺が生じました。そしてまたその時に彼らの中に疑問が湧いたんです。いや、言ったかって、この人本当にメシアなんだろうか、大体この人はどこの生まれか知ってるぞ、どういう家族か知ってるぞ、あのナザレの町のヨセフの息子やないか、あんなやつが本当にこんな神様の大切な役割を担うようなメシアってなるんだろうか。普通私たちが知ってるところだと、どっから来るかなんて知らない、誰もわからないはずなのに、私たちはすでにあの人たちはあの人の子供だ、あの兄弟だって知ってる、あそこに住んでるって分かってるって、彼らの中にぐーっと考えを縛ったものが、自分たちは知っているということでした。確かに知っていたのかもしれませんし、そういうイエス様の家族を知り合いとしてですね、持ってたかもしれないし、会ったことがあったかもしれない。でもだからといってイエス様がどういうお方なのかということを本当に知っていたかというと、それには大きなクエスチョンが出るのでございます。私たちは時々いろんなことを、知ってる知ってる分かってるっていう具合に、受け止めていくわけです。もちろんそういうこともたくさんあるわけですが、でも本当に私たちが生きていく中で大切な生きる姿勢は何かというと、知っているということにあぐらをかかないということです。あぐらをかいてしまうと、結局本当は実は私たちがもっと知るべきこと、ね、もっと学ぶべきことや、私たちがもっと受け止めるべきことはたくさんあるのに、自分からペンペンペンペンとですね、弾き飛ばしてしまう、実は傲慢な生き方に落ちてしまう、これが自分を絶対化する、自分を一番正しいとしてしまう恐ろしい罪の支配の現実になってしまうのでございます。だからある意味で信仰を持って生きるという中で大切にしたいことは何かというと、自分はまだ本当に知っているということはね、もう限られているのだ。だからもっと知るべきことがあるし、いや、神様という方はこの私が知ってるっていうことは、もちろん神様の一部ではあっても全部ではないし、もっともっと豊かなことを神様はちゃんと用意していらっしゃるから、そのことにもっと心を開くべきだって。 これをですね、自分の知っていることを相対化すると言います。ある意味で自分を絶対としないということを裏返すとね、相対化する、こういうですね、ことごろに謙虚な歩みが開かれていくのでございます。残念ながらイエス様の人々がイエス様の教えをですね、受け止めることができなかった、自分たちで弾いていったのは何か、あ、知ってるよあいつをとですね、決めつけたところです。残念ながらイエス様がどういう教えをなさってるかを聞く前に、あいつからそんないいものが出るはずがないとやってしまった。これは本当に残念な向き合い方だと言わなければならないのでございます。さあ後半ちょっと見てみましょう。28節からご一緒に、はい。すると神殿の境内で教えていたイエスは大声で言われた。あなたたちは私のことを知っており、またどこの出身かも知っている。私は自分勝手に来たのではない。私をお使わしになった方は真実であるが、あなたたちはその方を知らない。ね、イエス様はそれに対してはっきりとおっしゃった。いや確かにそうかもしれない。でもあなたたちが本当に知っている、ね、ことは出身地とか、ね、家族がどうだとか私の兄弟がどうだというようなことだけでしょ。でも本当に私がここに来てね、皆さんにこうやって語っている、それは私を使わした方がいらっしゃるし、残念ながらそのお方のこと、私を派遣した方のことはあなたたちは全然知らないじゃないですか。本当に知るべきは私の出身地がどこで家族がどうでというさまつな、ね、人間情報ではなくて、私が語っているこのメッセージは誰から来ているのか、誰がこのことをあなたに伝えようとしているのか、このことを知らなければならないのですと語っていかれました。29節と一緒に、私はその方を知っている。私はその方の元から来たものであり、その方が私をお使わしになったのである。アメン。自分自身が本当に受け止めているイエス様、ここをはっきり自覚していることは、私を使わした方がいらっしゃり、そしてその方が語れということを語っているし、そしてこの方を本当にまだみんなが知らないということ、大変残念に思うということを明確に語っていかれました。人々はイエス様を捉えようとする、そういうですね、ものはいたんです。そういう思いを持っていた。でも実際はできませんでした。理由はこれです。イエスの時はまだ来ていなかったからである。
アメン。
イエス様の働きを阻もうとするようなこと、現実に起こる可能性はあったでしょう。でも起こらない。なぜか、イエス様の時、神様の栄光が現れる時がまだ来ていなかった。でもまだ来ていないということは、裏を返すと必ずその時は来るということです。はい、すみません。私たちが神様の時を考える時に、まだ来ていない、そういう時を通ります。今日皆さんも、あ、まだ来ていない、そういう体験をするかもしれない。しかし私たちは確信したいのです。神様の時は必ず来るということです。さあ、31節ご一緒に。はい。しかし群衆の中にはイエスを信じる者が大勢いて、メシアが来られてもこの人よりも多くの印をなさるのだろうかと言った。先ほどはイエス様に対して少しですね、否定的な、あ、この人がね、本当に、大したことができるんだろうか、本当にメシアだと言ったって、そんなことはちょっと信じられないというようなね、対応した人がいた。でも片や、いや、メシアがたとえ来てもこのお方よりすごいこと出てる人いるだろうか、つまりイエス様のことに対して心を開く人たちもいた。実はヨハネの福音書をずっと読み進めながら、二分されていくね、つまりイエス様を否定する人たちと実は肯定する人たちがいる、まあ、そういうことからがですね、浮き彫りになっていくわけです。ある面、信仰というものの歩みの中で、信じるということと信じられないということがやっぱり現実にはある。だからある意味でそういう、せめぎ合いの中で、私たちは何を選ぶのか、本当に神様の前にそのことが問われていくのでございます。神様の恵みをですね、私たちが受け止めるために、今日、謙遜を学ぶ歩みをしたいと思いますが、第一番目に覚えたいメッセージポイントはこれですね。ご一緒に告白しましょう。3、はい。知っていることを相対化しよう。アメン。 今たくさんの方が本当にですね、現代の社会の中で、古来変わらぬ苦しみを味わっている、そのことをいろんなニュースを通して聞くことがあります。その一番多くは何か、自分の思った通りにいかないということへの苛立ちであるとか、怒りに似た感情、まあ、そういったものをですね、すごく持ちます。そしてまたそれがある面ですよ、他人にね、矛先として向くときにですね、結構いろんな問題を起こしてしまったような人たちを激しく攻撃するとかバッシングするということが、実は現実にはものすごく多くなっている。その程度というものが非常に華々しいものになっているなということを知るわけです。だから、まあ、この前からですね、芸能ニュースでも非常に、まあ、芸能ニュースというか、もう一般のニュースでも、ね、出ている、東出なんとかというですね、俳優が、前と不倫をしたというようなことに対しても、もうボロカスにね、言うようなことがあるわけでありまして、もちろんその不倫自体が、いや、ね、褒められたことではないね、当たり前のことだし、間違っているというのは間違っているに決まっているんですけれど、だからといってですよ、そこまでみんなね、人をクソみそに言うことができるほどの人なんかというところをですね、やっぱ忘れてしまう。もう自分自身がですね、まるでこう、神になりかってね、断罪している、まあ、そんなことをですね、バサバサやる。先だってダルビッシュというですね、アメリカで活躍している選手が一つのね、ことが発覚した後、はっきりと表明しました。何かというと、彼がワールドシリーズというですね、世界一を決めるその戦いでですね、ドジャースというところにいた時、実は2回、相手にですね、もうボコスコに打たれちゃった。もう2回、3分の1ぐらいですね、もう 打ち込まれてですね、もうその時はもうネット上でですね、もうダルビッシュ、お前は元凶だ、お前みたいなね、やつがいるからね、ダメなんだみたいにね、クソみたいな声言われた。ところがその相手であったアストロズというところが、実はどうもサインを盗んでいたということがこのほど発覚しましてですね、そして、それを受けた時に、このダルビッシュもはっきりと言ったわけです。やっとそれだったら納得がいく。なぜかというと、投げても投げてもそこを待ち構えているように打っていたから、なんかすごい違和感を持っていたけれど、まあ盗んでいたとしたら、これは本当に、まあ、納得がいくって。さすがにプロですから、次がカーブが来るとかですね、ストレートだってことさえ分かればですよ、あと対ねコースをもう待てばいいわけですから、ある意味でもその対応はできる。ところが球種を呼ばれてしまうとですね、やっぱりこれは、まあ、もうピッチャーとしてはお手上げ状態になる。まあそういった中で、まあダルビッシュはですね、数年前はもうボロカスに言われたんですけど、今回そういったことが明らかになった後、インターネット上でダルビッシュごめんね、あの時ボロカス言ってごめんねとですね、お詫びをすると。まあそんなことがなった。で、私は思うんです。そんなボロカス言いなさんなよって、そういうことをやること自体が本当にどれほど深い傷をね、与えるかってことを、去年、3年 A 組の番組をね、私は拝見しましたら、何度も繰り返して出た。言っていいかどうか一回息吸って止めて考えて、で本当にそれが人をね、生かすかどうかね、その人に対してどうなるかって考えなさいってあるんですけど、もうそれが止まるところを知らず、もうこれだけいじめはいかんとかですね、いろいろ問題になってるじゃないですか。ところがもうインターネット上でですよ、もう死ねとかですね、もうクソとかね、そんなこと山ほど書き込まれて、まあそういう現実がある。でも思うんです、そのことがなんでできてしまうのかというと、自分が知っていることを絶対化しているからです。そして本当に知らなければならない自分の身を叩いたらどうかというところを忘れてしまう。ヨハネの福音書でこの後大変ですね、有名なエピソードがあります。何かというと、会員の現場で捕らわれた女性がイエス様の前に来て、人々に断罪されようとする。イエス様に問われます。イエス様、この女性は会員の現場ですから、もう当時の社会ではですね、石を投げつけて殺せ まあ、そういうですね、資材に値するような財です。これに私たちの意思を投げつけていいでしょうか、どうでしょうかってイエス様に問われた。その時イエス様はおっしゃいました。じーっと聞いた後一言こうおっしゃった。非常に答え方難しいんです。やめなさいと言ったらイエス様は立法違反になる。イエス様は神の立法を教えながら立法違反するのかって責める態度になる。でも殺しなさいと言ったら、これまたイエス様は愛を説いて許しなさいとか語るくせに、この女をね救えないのかっていうことは、要は両方どっち答えてもダメみたいな、言うならば引っ掛け問題みたいなものを突きつけた。でもイエス様の答えはそれを上回って、神様からの知恵によってこう答えられました。あなた方の中で誰も罪を犯したことない者が石を投げなさい。あなた方の中で誰も罪を犯したことない者が石を投げなさい。そうするとどうなりました？年長者から始まってみんな握ってた石を落としてその場を立ち去って、その場にはイエス様とその女性、あと弟子たちしかいなくなりました。イエス様はそれを見てこうおっしゃいました。私もあなたを罰しない。これから罪を犯さないように安心していきなさい。本当に私たちが知っていることが薄っぺらいもんだということをつくづく実感させられるエピソードです。またその場面になった時にもう一度深く掘り下げますが、でもこの場面でもイエス様に対してレッテルをもうポーンとしてみると、果てた、あんた知ってるよ、ここ出身だろ、そんな人が何ができるかというような事柄。要は人々の中ではまあこんな人は無理だというようなレッテルをイエス様に対して自分の知っていることで貼ってしまった。実はそれが残念ながら大きな大きな彼らを逆に縛ってしまっているものとなったのでありました。はい、皆さん、私たちは神様の前にですね、知っているということを、本当に相対化する、実は知らなければならないことをまだ知ってないのだという、そういうですね、謙虚な姿勢を本当に主の前に培っていこうではありませんか。コリント書の第一の手紙8章の2節5章の読みします。3、はい、自分は何か知っていると思う人がいたらその人は知らねばならぬことをまだ知らないのです。アメン。私たちはあぐらをかいちゃいけない。神様の前にもっと謙虚に謝らなきゃならない。知らなければならないことは山ほどあるし、実は神様はそこにもっと素晴らしいものをいっぱい用意してください。実は私たちがあまりにもですね、狭めていないか、こんなもんだって以外に、ね、小さくしてないか、そのことを本当に主は今朝通っていらっしゃるのです。本当に感謝の前に、謙虚に歩んで参ろうではありませんか。13章の9節をご一緒にします。3、はい、私たちの知識は一部分、予言も一部分だから、私たちが本当にね、知っていることってのは本当に限られている。そのことを教えられるわけです。私自身もこの1月ですね、非常に大きな、取り扱いをね、本当に主からいただきました。また特に先週1週間をかけてですね、そういったところを深くね取り扱われまして、本当に言えなく1週間伸びたんではないなということを、本当に実感しているのでございます。それは何かと言いますと、ずっとですね、木曜祈祷会で祈り続けている、その中に癒しの祈りがありますね。その中で、まあ、この体がね、麻痺で動かなくなってしまっている、まあ、そういう現実に対して本当に神様与えてくださいということをね、ずっとこう祈っているわけです。でも私自身の中にね、祈っておりますが、自分自身の関わりというかね、自分自身がじゃあそれに対して何ができるだろうかというところにはね、すごいこうね、ロックがかかっていたというか、制限がかかっていたということをものすごくね、教えられたんです。まあそれは単純に まあ普段のですね生活やいろんな事柄は支援の方もいらっしゃるし、そういうヘルプのね、制度もあるし、まあ、日常的にはご家族もいらっしゃるし、ああ実際何ができるかしらってこう考えた時ですね、ある意味でまあ、自分にはできないなっていうぐらいにですね、なんかこう思い込んでいた、まあ、そういうね要素があるんです。ですからまあ他にも今車椅子で生活をなさってる方がいらっしゃいますけども、実際祈りますし、そしてまたこうして礼拝をねズームとかでご一緒することにいたすら感謝だって、であとやれること、うん、祈ることだっていう感じですね。まあ本当に祈ってきたわけです。でもそれだから、不思議に神様が出会いを与えてくださいました。なぜかわからないんですが、いきなり先月です、先月になりますが、私の携帯に電話がかかってきて、そして先生、ちょっと直接ね一緒にお話をしたいんですって、本当につらい体験をなさった方からですね連絡が入りました。で私はですね全く知らない方ですけど携帯で入ってきましたからね、誰か親しい方から聞いたのかなと思ってですね、そして、まあ、直接面談をいたしたわけでございます。まあ、現実その方が体験したことっていうのは、お会いしたほんの10日ほど前にね、大切な旦那様を天に送られた、非常に深い悲しみの中にいらっしゃいました。私も本当にその事柄を切々とお話になる、それを真正面から受け止めながら聞いていたんです。しかしまあだんだんだんだんお話をこう聞いていくとですね、私の方がこう身を乗り出すような、まあ、そういう内容が山ほどありました。何かというと、その手に送られた旦那様は、実は右半身がですね完全に麻痺で、そして要は左側の脳の出血からそうなってしまった方で、言語も喋れない、そしてもうほとんどこう、その7年前にですね死を覚悟していなかった。ところがその方が本当に、立ち上がってですねこう歩き出すって、そして実際に、その麻痺なんですよ、麻痺してるけどちゃんとこう歩く、こう右左と歩くという、ちょっとわからないですね、話を聞いてもわかりませんでした。麻痺だったら歩けないって思い込んでましたし、お医者様もそう言っていたということで、私もそうやろうなと思います。そういうことをこう聞きながら、でもね先生、主人はこうやって歩けるようになったんですよっておっしゃいまして、ほんまかいなって思いましてですね、でもまあそのご主人が亡くなったことをね本当に辛い思いを抱えていらっしゃいますから、まずやっぱりその悲しみをしっかり受け止めて、そしてたっぷり泣いて、そして本当にその痛みからね解放されていくことが大事なので、私自身まあじっとですねお話を聞きながら時を重ねてきたがです。でも本当にそういう中でまあ2回3回4回、こうしてお話を聞く中で、キリスト信仰における死の意味、本当に死というものが私たちの思いとしてはもっと長くあったらとか、もっとこういうこともできたかもしれないというな、まあ、物足りなさとかね、まだ不十分だというような思いを体験することあるかもしれないが、でも私たちの人生は死をもって完成するんですよ、神様があなたの人生生き抜いたということで受け止めてくださる時が実は死なんですから、そのことを私たちはリスペクトして尊敬して尊いましょうって、決してあんたの人生この年死んだから不十分だなんてね汚すような傲慢なことはやめましょうって、何歳であっても神様に与えた人生を全うしたってことを本当に尊敬して大事にしましょう、こういう死の意味も分かちして過ごしました。その中で、だんだんだんだんそのね悲しみから立ち上がって今歩み出していらっしゃり、そして実は今日 と言いましてもアメリカの方なんですが、アメリカですからまだ今日は夜中ですけど、同じ日に、実はこの方がアメリカで留学した時にね、ホームステイした、先が牧師先生のお宅でしてね、実はその牧師先生がいらっしゃる、だからなんとか石原先生、この牧師先生のところで洗礼を受けさせてもらえないかと。そして戻ってきたらこの京都中チャペルで受け止めていただけないかということでですね、おっしゃいましたので、私はもう一文にもなくね、そういうね、大切な関係がある方がいらっしゃるならどうぞそちらでね、洗礼を受けて、そしてまた京都帰ってこられたら共に神の家族としてね、歩んでいきましょうということで送り出した次第でございます。でありますから、京都では吉本兄弟のね、洗礼式で天にどんちゃん騒ぎがあることを感謝します。ハレルヤ。そしてもう一方、実は、本当に石崎美穂姉妹と言いますが、この姉妹が、天の御国でね、また大きな喜びを生み出す、洗礼の恵みをね、受けていらっしゃるから感謝いたします。帰国されたら今度皆さんにね、またご紹介しますよと申しておりますので、また楽しみしていただきたいと思うんですが、実はそうやってこう癒されてくる、またね、立ち上がって歩み出される、もちろん今一に私自身がね、その方との関わりで考えているのは、もうその方の悲しみが本当にね、ほぐされていくことでありますから、次々というような接続きはしません。でもその方がそういうプロセスの中でね、ご主人が実際に立ち上がって歩き出している姿、そして細いくなってしまって使わなかった細くなった足が、それに合わせて装具を作って最初歩き出す訓練をしますけど、だんだん歩いてたら太くなって筋肉がついて、そして麻痺していた足っていうのはこうですね、ほっとくと装具つけてないとヒュンとこうなるらしいですが、歩いてるとこうなると、ちゃんと足がつく。よくわからないですよね、歩けないはずなんです。でも歩いてると使ってるとつくようになるって、で実際にそうやって歩いていらっしゃる、そういう動画をですね、もう見せていただく中でむちゃくちゃ励まされました。ものすごいなんか私の中でね、こうね、溶けていくものがあったんです。その方がしみじみおっしゃってました、お医者様はもう生涯歩けないし喋れないしコミュニケーションもできない、そういう人生ですっていうことをおっしゃる。でもはっきり言えることは、動かしたら動くんですって言うんです。はぁーと思いました。いや、麻痺やから動かないんじゃないんでしょうかってこう思ったんですけど、いや、お医者様はそう言いますって。なぜか安全第一なので、できないことをできると言ってできへんかったら困るから、そういう、でも体ですから、動かしていったらただ痛いとかなって、痛いってことは動き始めたということで、そして実際楽ではないですよ。それはもうこうやって一歩出すことでものすごい汗をかいたりってね、大変なやっぱり苦労ある、それはそうだけど、でも実際はそうやっていくと動くようになって、まあいいだけど動くって、よくわからん世界が始まるって、もうむっちゃ励まされまして、ハレルヤ、麻痺だけど動くって、ハレルヤ、素敵ですね。で実際横になってですよ、こうやって両手ね、この前カナンが一緒にね、拝見しましたけど、両手をこうやってこう上やってね、せーのでやったら、ゆっと動くんです。麻痺でしょこの右は、麻痺やったら動かへんでしょこんな。いや、でも麻痺でも動かしてたら動くって。ハレルヤ、ハレルヤ。麻痺やから動かないっていうのは僕らが知っていること、僕らが知っていてそうに違いないと実は思い込んでいること、でも実際動かしてたら動くっていう世界はあるって、もうむっちゃ励まされまして、ハレルヤ。それで今日語っているのです。だからこの1週間伸びたのは良かったのです。そして本当に、そういう中で私も励まされましてね、そして心にふっと浮かびまして、何かできることないかなと思ったら、 姉妹がポッとおっしゃった。先生、人生は何かするためにありますよねって。健康第一っていう考え方はちょっとおかしいと思うんです。健康であればそれ幸せじゃないでしょうって。何かしたから幸せでしょうって。だとしたら本当にしたいことしたらいいと思いますよってこうおっしゃって、私これからねまたビビュンとこう本当にこのね枠を外されて、本当にしたいことを神様ちゃんとくださっているって。私は今までいっぱいみんなに喋ってきたって夢があるでしょうとかね、ビジョンが与えられるし、誰も本当にこう知ってみたいってことを神様ちゃんと全員にくださっているって語ってるけど、体の麻痺の人はそれをちょっとできませんってなんか自分で勝手に思い込んでいた。でも麻痺があったって動き始めたらいいし、動かし始めたらいいし、やりたいことがあるんだったらやったらいいじゃないですかって言われた時、私ねもう本当にもう今までのもやーっとしていたねこう霧が晴れる思いをしまして、よしって、これはおそらく毎週祈ってきている答えを主が私にくださった。祈ってなかったらこんなこと開けない。でも祈ってきたので神様がそうやってパーッと開いてくださった、そんな体験をしまして、まあ、あまりにも嬉しくてですね、そうだこれはやってみようって、もうそういうことでですね家帰っていく途中ですね、なんかこれ名前つけた方がいいなと思って、そうだあなたの夢叶えたいってどうかなとか思ってですね、もうあまりにも嬉しかったものですが、次の日ミーティングがありまして、今井久美子先生に言ったんです。恋はいいアイデアを思いついたで、あなたの夢叶えたいってどう思うってこう言ったら、ああそれありますよって言われましてですね、もう本当に私の子燃え上がったですね、この心に、もう冷水をかぶせられてるね、シューンとこうですね、一瞬あるんかと思ったら、なんか2番線地みたいな感じですね、ショックを受けまして、あそんななんか見たことありませんとか言われてですね、それはいかんと思ってですね、その日また死の前に祈ったんです。冷水はいいですね、その後体がホカホカしてくる、そしてもう一回こう思い上がって、新しい名前を、思いつきました。あなたと一緒にやってみたい、どうですか翌日ね、もう一回剣道将来を受けして久美子先生言ったら、あそれないですね、いいですねっていただいて、ご許可をいただきましたので、まあ、あなたと一緒にやってみたいっていう、舞台をですね、まず私が隊員1名とかから始めさせていただこうかなとこう思いまして、今ワクワクしているのでございます。本当に知っていることって、しかもお医者さんがですよ、動かないって言われたらなんかもう絶対化されてしまってね、お医者さんという権威のもとで言われたらですよ、もう無理ってどっか思っていたけれど、でも聖書はどう書いてる、人にはできなくても神にはできないことはないって。なんでここだけなんかずっとねその世間的なご権威に縛られ続けていたのか、本当に死ぬ前に私も取り扱われて、今解放されていることを感謝します。はい、皆さん、私たちの知識は一部分でも、神様はもっと豊かなものをね与えてください。感謝の前に私たち心向けて前進していくものとなのではありませんか。もう一点大事なことがあります。ご一緒に告白します。3、はい、神の約束の時は必ず到来する。アメン。今年入ってから神様は時が来るということを語っていらっしゃいます。そして今日もイエスの時はまだ来ていなかった。だからイエス様の時はここで途中で止められることなく、なお前進し、十字架という神様の栄光の時へと向かいました。はい、すみません、今日私たちがこの2月にあたってもう一度、くしくも2月の最初の日曜日に神様が語られます。神様の約束の時は必ず来ます。それを受け止めていくものとなろうではありませんか。私たちが勝手に夢諦める必要はないし、まだ神様の前に私たちが勝手に、この時しかないみたいに、決めつける必要もなく、神様の時を期待して歩む謙虚な歩みを全うしていこうではありませんか。イエス様を繰り返し言われました。私の時はまだ来ていない。 ね、まだ私の時は来ていない。ここでもう一度、イエスの時はまだ来ていなかったからである、ということは必ずその時がこれから来るので、私たちもこの2月期待して主の時を受け止めるものとなるのではありませんか。さあ、本当に神様がこの2月素晴らしい恵みをくださいます。どうぞ皆さんが知っていること、自分の今見ている範囲のことを絶対化しないで、神様の前にそれを相対化して、もっと自由に主の働きを受け止めていくものとなろうでありませんか。そして必ず主イエス様の時、神の時は来ますから、そのことを信頼して前進してまいりましょう。アバ父よと祈ります。さん、はい、アバ父よ、天のお父様、ありがとうございます。あなたの恵みを感謝いたします。ハレルヤハレルヤハレルヤ、主ありがとうございます。今日も主が私たちに恵みを語ってくださったことを感謝いたします。私たちの思い、考え、さまざまな計画、神様、あなたご死ぬ前に主は本当に神様、大きな御心を持って開いてくださっている。でも私たちは自分の知っていることを神様制限としてしまい、限界としてしまい、神様無理としてしまうことが多々ありました。でも神様、どうぞそれを破ってください、破ってください、解放してください。そして本当に主がなさりたいと思っていらっしゃることを、もっと自由に、もっと豊かに、もっと神様は多くの形で表す歩みとしてくださるように、心からお願いをいたします。主が与えてくださいますように。イエス様の祝福からことを信じます。